さあ、ここからの時間はみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とその家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる話を伺っていきます。ということで、おはようございます、大菅さん。
おはようございます。
なんか慣れないんですよね。
先週触れたからかな。
そうかな。すごい、今日は行ってやろうと思って、大菅義明さんをスタジオにじゃなくてスタッフにちょっ
と、もう大こけ
大こけ、
まあ2週連続でね、紹介のところを、はい、噛んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、うん、リレーフォーライフのシーズンもいよいよ、
はい、
最終週っていうかね、そんな風な感じなんですけど、あとね、残ってるのね、沖縄なんですよ。
行きたいね、沖縄。
ちょ
っともう沖縄に行きたいっていうところじゃない。沖縄のリレーフォーライフって、うん、またこれも、まあ、地域ごとにいろいろ個性はあると思うんですけども、うん、独特な感じがしませんか。
なんかそういうイメージがありますよね。
うん。
一回ちょっと覗いてみたいなっていうふうに思うんですけど、そのまあリレーフォーライフっていうと、
うん、
サバイバーだとかね、
はい、
ケアギバーさん、うん、要はがんの告知を受けたことのある方とか、そのご家族の、の方のね、うん、要は心の拠り所っていうのが一つあるんですが、もう一つ大事なミッションがあって、
はい、
要はね、対がん活動に使用させていただく、うん、寄付を集めるっていう、
そうですね、
大事なミッションがあるんですが、その寄付の使い方の一つに、
はい、何ですか？
今ごめんなさい、
はい、
寄付の使い方4つ頭に浮かんじゃったんで、
そうです、4つありますけれども、はいはい、その1つ、
そのうちの1つ、がん相談ホットライン、
そうです、
はい、こちらですね、日本対がん協会が、
はい、
電話、あと実際に面談でもできるんですけど、
うん、
がんのね、悩みについて、うん、本当親身になって聞いていただけるっていう、うん、そういったものがありまして、電話の場合は、通話料はかかるんですが、
はい、
それでもその一応無料という形でね、聞いていただけます。一番その、お手軽って言ったらいいのかな、
うんうん、
なものは、一枠が大体20分、約20分という形で、スタッフの方にね、話を聞いていただけるんですが、その、がん相談ホットラインの、
はい、
スタッフの方がですね、日本対がん協会の中にある、がんサバイバークラブ、このコーナーでもね、何度かご紹介させていただきましたが、その、ガンサバイバークラブの中にコラムを寄せてるんですよ。
はい、
それがガン相談ホットラインよりというコラムなんですけど、
はい、
実はこの FM 岡崎のね、Facebook でも何度か取り上げさせていただいてるんですが、
ね、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、
ね、
まあ、読んでみると、うん、そのもう相談内容が本当に、うんうん、書かれているので、とても身近に感じましたね。
で、言葉でもね、
うん、
本当にごく一般、その医療用語だとかそういったものじゃなくって、本当に誰でも理解できる言葉で書いていただけてるんで、うん、非常にわかりやすいと思うんですよ。
多分このホットラインに電話かけて来られる方っていうのは、うん、まあどうしようって、
そうなんです、
一番初めのなんていうんですかね、こう告知を受けて、うん、例えば自分もそうだけど、うん、家族がなった時に、うん、どうしようって言った時に相談する人はって言って、
うん、
私とかね、 FM 岡崎の周りにいる人たちは、あ、ちょっと FM 岡崎例えばリレーフォーライフのイベントやってたから聞いてみようかなとか、いろいろね、うんうん、こうある近くにやられる方はいいんですけど、
はい、
初めはやっぱりちょっと
どうしよう
ですよね。どうしようってなりますもんね。
まあ、変な話。まあ、僕がね、
うん、
僕自身その、がんサバイバーであり、ケアギバーであり、まあ、遺族であるというパターンがあるんですけど、まあ、普通の方であれば、初めて経験される方であれば、うん、その、ご自身とかご家族の方がね、が、うん、だっていう告知を受けてしまうと、うん、多分、パニックっちゃう。
そういえば大菅さん、うん、リレーフォーライフを始める前、まあ、ご自分ががんになった時っていうのは、うん、周りにそういう方がいらっしゃってなんか相談したとかっていうのはありますか？
いや、ほとんどなかったですね。
なるほど、
ま、周りにっていうか、うん、うち奥さんが僕より1年前に乳がんになってますからね。
そうか、うん、そうですね、う
ん、でそれ見てて、
うん、
まあ、大丈夫なんだっていう、
あ、でもそのじゃあ奥さんが1年前になられた時っていう、うん、時は、うん、どうでした？
もう特にどなたかに相談できるだとかそういったことはなくって、
うん、
とりあえず僕が話を聞いてました、いろいろ。
なるほど。
うん、で、まあ、まあ、二人で乗り越えようね、みたいな形で乗り越えたんですが、まあ、そういうパターンばっかでなくって、
そうですよね。うん、
実際僕も数年前に、大学で授業をやらさせていただいたことがあったんですよ。まあ、この、がんに関することとか、自分の経験談を話してくれっていうことで、で、90分お話をさせていただいて、終わってからね、ある、その女子大生の子が、スーッと言ってきて、で、いきなり泣き始めたんですよ。
びっくりしますね。
びっくりしますよね。うん、おぉ、なんか言っちゃったのかなと思って、そうしたら、いや、実は、お母さんが乳がんで、でも、私何もしてあげられないんですっていうことをね、涙ながらに訴えてきたんですよ。で、その、まあ、彼女と同じような方たちっていうのが、実はね、本当に何人も見てるんですよ。で、特に多いのが女性の方で、その方の、まあ、例えばご主人だとか、お父さんだとかお母さんだとかが、癌になって、私何もしてあげられないっていうふうにおっしゃる方がね、本当に多いです。そういう話本当によく聞きます。
今回がんサバイバークラブの中にあります、この手記ですよね、はい、このホットラインよりっていうところでも、こういうご主人とか家族の方がなられて、こう心配されてる家族の方を第二の患者というところでコラムを書かれてるところがありますね。
そうなんです。本当に第二の患者、要は、その患者さん本人だけじゃなくって、その周りの方も本当に大変なんですよ。そういった意味で第二の患者っていうふうに言われてるんですけど、で、その、まあ、女子大生の方、声をかけてくれた女子大生の方に、どうしたらいいんですかって聞かれたんで、
はい。
で、僕が、その彼女のお父さんだったら、何もできない、何もできないって言って、泣かれるんじゃなくって、いつも通り普段通りで笑顔でいてくれるのがお父さんとしたら嬉しいよって言って、実は話をしたんです。そしたらね、なんか納得してくれたみたい。で、何かしなきゃって思ってくれてるのも嬉しいんだけど、それで悩んでる姿は親としては見たくないよねっていう。そうすると今度僕がお父さんだとして、僕が今度また罪の意識を感じてしまう。癌になってしまったことで娘を悲しませてしまっているっていう。僕自身はそう思うよと。これ、まあ、人によってね、いろいろあるとは思うんですけど、そういう風でね、本当にいつも通り、今まで通りでいて、で、笑顔を見せてよっていう。そしたら、ね、泣き止んで、こう、笑顔を見せてくれて、ありがとうございましたって言って、帰られましたけど、あとは本当に僕と同年代で、やはりお父さんが癌になられて、それもまして僕と同じ胃癌だったんですよ。で、まあ残念なことに、まあお亡くなりになってしまったんですが、で、病院にもすごく通ってたらしいんですけど、でも何もしてあげられなかったってやっぱり言うから、いや、そうじゃないと思うんだよって。で、あと、その、うちもね、一昨年、同居の義理の母がまあ癌で亡くなったんですが、その時に僕がうちの奥さんに最初にかけた言葉が、あなたが頑張ってたのは俺は見てたから、何もできなかったとか思う必要は一切ないからねと。で、それはお母さん望まないぞっていうことで、やはり話をしたら、分かったって言って、言ってくれたこともあったんで、それぞれの立場、サバイバーなのか、ケアギバーなのか、それとも同居なのか、同居じゃないのかって、まあ、いろんなシチュエーションはあると思うんですけど、なんていうのかな、こう、心配してる気持ちっていうのは伝わると思うんで。
そうですよね。
ね、どう思う？
私もそうだったと思います。自分の母がね、肺がん、まあ、葬儀だったので、よかったんですけれども、発見された時に、こう、何もできないなっていう気持ちは、なんか、私これでいいのかな、みたいなのはありましたけれども、今思うと、こう、自分なりに、こう、やったかなって、母が元気でね、いてくれて、今、何事もないわけじゃないんですけど、こう、元気よくね、こう、暮らしてくれてるのを見て、そう思っちゃいけないかなっていうのは思って、いますけどね。
そうだよね。あと、まあ、今現在も僕の身内には、 実はあの、がんの治療してる人間がおりますけど、特別なことは僕は今してないです。で、何かあの連絡があった時に、あの、例えば、その、一緒に診察の時にね、一緒に行ってほしいとか、そうやってやって言われた時は行きます。必要としてくれてる時は、もう行くんですけど、そうでない時は、本人のペースに任せてます。
なるほど。
用事があったらいつも連絡してっていうふうには言ってますけどね。
やっぱりこう、支え合いっていうのがすごく大切ですね。何もできないわけじゃなくて、いるだけでも違いますよね。
でね、あと、自分が実際に寝てた時に思ったのが、気を利かせてこうしようか、ああしようかって言ってくれてることがあって、それが、その時には必要ないこともあるんですよ。
あ、なんかちょっと、これまだいいよ、まだいいよって、
そうそうそう、
逆に、あの、ありがたいんだけど、ちょっと待ってっていう時もありますよね、いろんな時にね。
そう、テレビつけようかとか、いろんなことがね、なんか持ってこようかだとか、いろいろ言ってくれることがあるんだけど、それがあの、なんていうのかな、逆に言うと、ちょっと、重荷になってしまうようなこともあるんで、それは。
はい。ね、いろいろあると思うんですけれども、何もできないことは皆さん、ないよと。
そう、本当にね、一緒にいて、笑顔でいてもらえるだけで僕は嬉しかったです。自分がなった時は。なんで、その、必要以上な、ね、その、プレッシャーを感じることないし、普段通りに接してもらえるのが、自分としてはそれが嬉しかったし。
そうですね。
なんで、背負わないでください。いろんなものを。
で、もし、何かこう、自分できないことなんかもっとないかなって思ったら、ぜひともこの、がん、相談ホットライン、などで、相談してみては皆さんいかがでしょうか。
そうですね。今こう思ってるんだけどどうでしょうかっていうようなね。
そうですね。
お話が、それもサバイバーであれ、ケアギバーであれも、その立場関係なく、本当に丁寧に。
そうですね。
答えてくれますので。
日本対がん協会がやってるということで、ありますので。
でね、すいません。今連絡先をメモしてくるの忘れたんで、日本対がん協会の、ホームページに載っておりますので、そこでいろんなパターンの、このホットラインのね、パターンが載ってますので、ぜひ見ていただいてね。
そうですね。
必要な時はご利用ください。
はい。ということで今日はですね、がんホットラインについて、ね、そしてコラムについて、いろいろお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。